第37回ゆるりんこ、どうもなおです。はい、本日は2018年5月28日を迎えました。はい、今回はしょうこちゃんとスケジュールが合わなかったので、私なおが一人で収録をさせていただいております。はい、ですね、いろいろあったんです。そのいろいろあったんですよそういろいろですね、言いたくて言いたくてしょうがなくて、そういろいろの意が始まったのが5月20日だったんですね。日曜日ですよ。それも午前中。そしてからの今1週間と1日でしょうか、経ったんですけれども、そこも言いたくて言いたくて言いたくてしょうがなかったんですよ。言いたくて言いたくて言いたくてしょうがなくて、あ、これは史上最高のぶっこみだっていう風になってて、しょうこちゃんにもこれね、史上最高だからすげえぶっこみあるぜよって言って、あるぜよって何なんだけど、残念、皆さんすみません、今回ちょっとスケジュール合わないということなので、ぶっこみもですね、来週にしようと思ってます。多分これね、2人いた方がいいと思うんだよね。なんていうの、リアクションがまあ微妙だろうが、まあ良かったのリアクションであろうが、まあリアクションはあった方がいいと思うんですよね。なので、今回はやめて、まあ、しかもね、史上最高のぶっこみですから、その前にね、もう私の中でこれが一番なので、今、っていう感じでは。そうだから、まあ、今回はちょっとぶっこみなしにして、来週皆さんこのケンハドーさん以外にぶっこみをですね、楽しみにしてくれている方が本当いらっしゃるのかどうかは知らないですけれども、そこでやってみようかなと思っていますね。いろいろあったんです。本当にいろいろあったんですよ。まあ、今もね、いろいろあり続けているんですけど、何だろう、何でしょうって感じですよね。まあ、そのぶっ込みに対しては1週間もやもやしていただきまして、まあ、ぶっ込んだ後、そのさらにで終わるはずなので、そしたらまた1週間もやもやしていただいて、詳細を話せるかなっていう感じでしょうか。まあ、お楽しみにしていただければなと思っています。まあね、こんな、ゆるりんこなんてね、もう、その一週間に一回すごい楽しみにしてくれてる人が何人いるんだろうかっていう感じでありますので、まあ、もやもやしてくれたら嬉しいなと思いながら、他にも言いたいことがありまして、2018年5月19日に私、誕生日を迎えまして、いろんな、なんていうんですかね、ツイッター上であったり、いろんな SNS 上で、顔も知らない方から、おめでとうとかね、いろいろコメント、メッセージ、DM とか、などなど、いただいたので、本当にありがたいなと、嬉しく思いました。とても朝からですね、ハッピーな感じで、一日をね、過ごせて、また2018年5月19日から、いいスタートだなって思った矢先の20日ですよ。5月20日にことが起こるみたいなね、まあそんな感じだったんですけれども、まあそれは置いといて、本当5月19日本当にハッピーな、嬉しい気持ちでいっぱいになりました。ありがとうございました。メッセージをくださった方、お祝いしてくださった方、うーんって思いながら、ちょっと思ってくれた方もいらっしゃったらいいなと思いながら、でも本当にいろいろなメッセージとコメントは一緒だけど、ありがとうじゃなくて、おめでとうの気持ちを本当にいただきまして、ありがとうございました。で、ですね、5月28日、今日ですね、今ですね、が、うちの息子の3歳の誕生日なんですよ。はい、ありがとうございます。というわけでですね、今回タイムリーだなと思って、まあ、墓地会でもあるし、私しかできない話って何かなって考えたときに、まあ、出産の話かなと思うので、3年前、ないし3年前と月10日前ぐらいに、戻りまして、そこの記憶をたどりまして、ちょっと出産話でもしてみようかなと思っています。 うん、痛いかな、痛い話かもしれないけど、まあでも多分面白い話の方が多いと思うので、ぜひどんな話するかちょっとまだ決めてないですけど、たらたらと話していきたいなと思います。37回もぜひ聞いてください。お願いします。タオの出産話。はい、2015年の5月28日に出産をしました。で、妊娠が分かったのが2014年の9月になりますね。で、タイミングがすごいいいというか、2014年の8月まで私四国の愛媛県にいまして、そうなんです、主人の転勤だったんですけれども、まあ、会社の都合で行くことになって行っていて、で、まあ、帰ってきたタイミングでほどなくして妊娠発覚っていう感じで、まあでも、ですね、まあ、帰ってきた神奈川県で帰ってきたんですけど、まあ、今もそうなんですが、義理の実家に住んでるんですね。義理の実家っていうのは主人の親と同居しているってことなんですけど、なので環境としてはすごい不安な中、妊娠もしてしまうっていう、なんかちょっと私としては不安不安不安みたいな感じではあったんですが、ただまあ愛媛県で出産するよりも、まあ、妊娠が発覚するよりも、まあ、義理の実家もそうですけど、私の実家も神奈川県にあるので、それでよかったなとはね思ったんですけれど、まあほどなくしてやっぱり病院に行ってちゃんと調べてもらって、まあ、妊娠が発覚するんですが、2015年5月生まれがですね、とにかく多かったんです、その、まあ、病院で。なので、丸三角×で、なんていうんですかね、分娩予約がされてますよが、もう、9月の時点ですよ。2014年9月の時点で、2015年の5月の出産の、分娩台の予約がもう三角だったんですよ。あと少しでもう空きがありませんよって。なので、まあ妊娠が発覚したとはいえ、もうほんと小さな、なんかもうまあ人の形なんか全然しないです、目もないですし、なんていうんですか、丸があるねみたいな状態が見え、エコーで見えたっていう状態の時に、もう5月の分娩台の予約をしました。いや、これ多分、保育園事情があって、だいたい4月から11月に出産をしないと、0歳児で入れないんですよね。で、夏を越す妊婦って暑いらしいんですよ。私、夏の妊婦になったことないので分かんないですけど、なので、夏前に、まあ、春とか冬だと妊婦ってあったかいんですよね。体温も上がるので、あとまあやっぱり子供がね、お腹にいるっていうのであったかくなるみたいで、なので夏は暑いので、越したくない、夏を越したくないっていう、すごい計画的な妊婦さん、まあそういう、妊婦さんって言ったらいいのかな、そういう方は4月、まあ4月はもしかしたら早く生まれちゃうと3月になっちゃうから、5月、6月を目指すんですね。なので9月、10月ぐらいに妊娠発覚みたいな感じになるんですよ。なのでですね、まあ多分ね、本当にそれだったと思うんですよね。もう本当5月が三角で焦りました、私は。と思ってすぐに分娩台の予約をしたんですけれど、うん、でまあ10月になってですね、まあ、不安がありすぎてなのか、すぐに座りが始まりました。だいたいね、テレビね、ドラマとかで昼ドラかななんかでやる、3ヶ月ぐらいになって、うみたいな、お前もしかしてっていう、なんかあなたもしかして妊娠っていう、シーンが、まあ、古いのかな、こういう表現は分かんないですけど、ね、3ヶ月とか言いますけれど、まあ1ヶ月ですぐに来て、もう1ヶ月も経ってないですね。もう多分精神的なあれだと思います。で、まあつわりが来て、妊娠ってやっぱり妊娠中って意外とね、なんていうんですかね、いろんな資格を取ったりとかするお母さんって言ったりなんかする人結構いるんです、女性で。 なんですけど、もうそんな状態にはなれず、なんかいろいろできるかなって思ったけど、全然何にもできなかったです。もう横になってうーってなってるか、もう義理のお母さんと同居しているんですけど、義理のお母さんも仕事してるし、旦那も仕事をしているので、夜ご飯だけはしっかり作ろうと思って、もうなんかうえーって言いながらご飯を作るっていうことをしていました。まあ、幸いにもね、入院するほどのつわりではなかったので、まあ家で頑張ってやってましたけど、まあね、大変な方は点滴したりとか、もう本当に食べられない、水も飲めないっていう人もいたようですからね。私は幸い水も飲めたので、頑張れば少しは食べられるみたいな感じでもあったので、まあ食べられるものを食べて、だけど妊娠したのに5キロぐらい落ちました。体重が増えるはずが5キロ落ちたんですよ。で、なのでそっからまあ10キロちょいかな、増えての出産だったので、結局のところプラス6キロ7キロぐらいですかね、普通の、まあ、今までの体重プラス6、7キロぐらいで出産した感じですかね。なんですけども、もう本当に増えなかったですね、体重がね。でも元気な子供が生まれましたので、良かったなと思いますが、で、まあそうだな、1月かな、2015年の1月ぐらいか12月だったかな、まあ性別わかりますけどお知らせしましょうかって言われて、私としてはなんか秘密っていうのもいいなって思ったんですけど、なんか準備するのに意外とどっちがって分かった方が分かりやすいし、名前も決めるのになと思って、で、まあただですね、もう私その 1、2年前ぐらいから主人と、なんか男の子だったらこれだよねっていうのを決めてたんです。でも男の子しか決めてないんですよ。男の子だったらこれだねって決めてた名前があって、まあ、言えないんですけどまあそうそう、決めてた名前があって、そしたらやっぱり なんかねなんかあったんですかね、まあ男の子だろうなって思ってたんですよ、私もずっと。でやっぱり性別わかりますよって言われた時に、あ、教えてくださいって言ったら、あ、男の子ですねって言って、まあ男の子ってね、ついてるかついてないかなので、ついてたら男の子じゃないですか。なので女の、男の子が隠して見えなくて、女の子かなってなる時はあるんですけど、もうついてるってわかればもう男の子なので、あ、やっぱり私男の子を産むんだわって思った経験というか感じでしたね、その時に。で、まあインフルエンザとかにはならずに済んだんですけど、熱が38度ぐらいまで上がることが一回あって、で、そうそう、病院に電話して熱出ましたって言って、その時になんか飲める薬をもらったのかな、薬をもらってなんか事なきを得たりして、あと逆子になってますとかいう時期もあったりとかして、まあでもくるくる回るからね大丈夫でしょうとか言いながら、そんなことをしながら十月10日というか、私はですね40週と4日ですね。で1週が7日間なので284日ですね、妊娠期間が。で本当は40週が予定日になるんですよ。なので、24日になるのかな、が予定日だったんですよね、5月の。なんですが、まあ、5月に入っても、大体子宮口って言うんですけど、子宮の入り口が開くんですね、何センチかは。ただ私はもうガッチガチで、ガッチガチって言ったらいいのかな、もう開くのこれみたいな。で、それは運動不足ですよって言われて。まあやっぱりね、つわりがひどかったので、3月、4月頭ぐらいまでは本当にもう起き上がるか寝るか、まあ料理をするか、洗濯もちょっとしてたけど、もうなんか横になりながら洗濯をして、また横になりながら洗濯をしてみたいなことをやってたので、 まあ、ほとんど動いてなかったんですよね。そう。なのに体重が減っていくって感じだったんですけど、そう、それで、なので、まあ、運動をしましょうっていうことで、散歩をすごい頑張ってしてたんですね、4月は。だけど、やっぱり5月に入っても、その子宮口が開かない。やっぱり何週間経っても子宮口が開かないということで、まあ、予定日になった時に、ちょっとまあ、これは入院をして、まあ、子宮口を広げつつ、促進剤を打ってやりましょうっていうことになったんですよ。で、これ生々しい話であれなんですけど、子宮口を開くっていうのは、バルーンって言って、なんていうんですかね、風船みたいなのが、を入れるんですね。で、それがだんだんだんだん広がっていくんですよ、風船が。お腹の中で。っていうので、子宮口をわざと広げていくっていう、わざと。まあまあ、広げるお手伝いをしてくれるっていうので、巷ではすごく痛いっていう噂のバルーンっていうのがあるんですけど、まあそれを私も入れることになりまして。うん。で、まあ入院1日目。まあ、バルーン入れるけど、すぐには生まれないからって言われてました。で、まあ、本当に生まれなくて、で、じゃあまあ促進剤も入れましょうってことで点滴をやりました。生まれて初めての点滴でした。で、まあ、それでお薬を入れながら、やっていくと、あ、ちょっと痛いぞっていう感じ。お腹の痛みがあるなーっていうのがたまにあるっていう感じでしょうか。そういうのが出てきました。あ、促進剤っていうのは陣痛を促進させる、まあ、出産の助けをするっていうお薬ですね。はい。なんですけど、まあ、で、一日が終わって、で、二日目も、まあ、今日生まれるかも、みたいなことだったので、うちの主人が、いつからだったかな、午前中からだったかな、いや、午後からだったか、いることになって、でも、生まれるかもっていうか、でも、陣痛というか、お腹の痛みはちょっとあるんだけど、まあ、全然子宮口を開いてません、みたいな感じで、で、お印って言ってちょっと血みたいなのが出るんですけど、それも出ていない。で、破水もしていない。ね、よく、破水って言いますけど、水っていうか、赤ちゃん守っているお水が出るっていう感じですね。それが出るのも出ていない。なので、まあ、時間かかるだろうねって言われてました。で、私が入院しているところが、まあ、よくやる入院のベッドではなく、陣痛の、なんていうんですかね、分娩台に行く陣痛部屋っていうんですか、そこに入院するんですよ。そう。とか、1日目も2日目も、痛い痛い痛いって言って運ばれてくる妊婦さんもいるわけですね。で、痛い痛い痛い痛いって言っていて、ああ、じゃあもう出産ですね。はい、じゃあ分娩台行きましょうって言っているのを何人も何人も送るんですよ。あ、私もこうなるんだ、怖ーって思いながら、みんなめっちゃ痛がってる。叫んでる人もいるし、なんか、うん、すごいね、すごかったんですよ。壮絶なんです。みんなね、やっぱ、ね、出産痛いし、わーってなる人もいるから。そう。で、主人も、わ、めっちゃすごい言ってる、みたいな感じで、ニヤニヤしながらね、見てるわけですよ。で、まあ、立ち会いを希望していたので、主人は、もう頑張っているって言ってたんですけど、まあ、5分おきの陣痛になっても、結構な時間がかかるわけですね。5分おきになった時に、いてってなったら、まあ、主人は腰をさすってくれるんですけど、まあ、それがね、あ、収まったって思ったら、5分後にまた、いてってなるので、まあ、主人も全然眠れず、まあ、朝になって、主人の母と交代したんですね。まあ、もうすぐ生まれるでしょ、5分おきだからっていうことで。で、一旦ちょっと仮眠取ってくるねって言って、家に帰った矢先、もう、あ、これ出るぞっていう痛みですよね。私もわかりました。あ、これは今までの痛みと全然違うぞって。そう。で、帰った矢先だったので、もうみんな慌てる感じですよね。まあ、やっぱり戻ってきてみたいな感じでなったわけですよ。で、戻ってきてちょっとして、お印も出たし、破水もしました。パシャって。今のだって思いました。で、そこからなんですよ。 分娩台が空いてないんです。5月ですごい人数生まれてるわけですよね。まあ5月のあの三角が9月から三角だったっていうようにすごい人数だったんですよね。なので分娩台が空いていないということで分娩台に行けないっていうことがありまして、で私がじゃあその陣痛部屋のベッドの上でちょっと行きんじゃいましょうみたいになったんですよ。分娩台じゃないけど、じゃあ行くよって言って、はいじゃあ行きんでーって言って頭が出ました。少し頭が出た状態で、あ、分娩台開きましたってなりました。なのでじゃあ車椅子乗るって言われたんだけど、もう歩きますって言って、私の息子のですね、頭がちょっと出た状態で分娩台まで歩きましたこれ言うとすごいみんな笑われるんですけど、本当どういう感覚だったかは本当正直覚えてないですが、ちょっとなんて言うんですかね、漏らした人みたいな感じにガニ股で歩いた覚えだけあります。で、まあ、主人と一緒にその分娩台に上がって、でほどなくしてすぐ生まれました。まあ頭出てるのでね、もうすぐ生まれるって感じでした。でまあね、小さいというか3000ないぐらいですかね、3キロないぐらいの男の子が生まれましたね。生まれた時やっと生まれたって感じでした。なんでかっていうと、まあ出産時間は25時間36分まあ、もっと長い方ももちろんいますけれども、陣痛が来てから25時間36分でしたが、まあそれプラス1日入院してるので、まあ長い出産だったなーって感じですかね。まあでも、ね、よくいい子が生まれて、でまあ今3歳に至るということで、まあなんか、どんな、なんていうの、まとまりのない出産の話だったですけど、しかも15分も話してるのね、なんですが、感動的な感じでしたね。今思い出すと、なんか笑える話ばっかりですけど、まあ、なんか辛いこともね、つわりでほんといっぱいあったけど、やっぱり出産で全部忘れます。ほんと、痛みも、あとね、痛い時にね、テニスボールをお尻に当てられました。ほんとそれがね、救いでした。本当に痛い時のテニスボールにお尻を、お尻にテニスボールを、ぐりぐりしてもらうのが、本当に救いでした。これだけを、最後の、教訓というか、皆さん、これからね、つわりじゃないや、陣痛で苦しんでる妊婦さんを見たら、お尻に、テニスボール当ててあげてください。ということで、出産の話は終わりたいと思います。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。はい、お菓子を訪ねて3000個。この出産の話を聞いた後にお菓子の話をするんかいな、みたいなね、感じではありますけれども。このコーナーは、私、なおがですね、お菓子に疎いということでして、なので、まあ、3000個食べた暁にはいいお菓子に巡り合えてるんじゃないでしょうかっていうことで始めたやつですね、始めたコーナーでございます。今回ですね、なんと29個目からですね、話していきたいと思いますけれども、これですね、実は今回をご紹介するのは、前回ゲストに、前回ずっと前にゲストにいて来ていただいた、あとデコさんと、あとまあしょうこちゃんに渡しているのなんですけど、3月に渡したので、結構、おいおい、もう5月やでっていう感じですけど、ご紹介します。富士屋のですね、これなんて言うんだ、ベイルって言うんですね。ショコラベイルって言うんですかね。これ、手に入るのかなと思ったんですけど、販売中ではあるので、富士屋の店頭なのか、あと普通にも売ってるとは思うんですけれども、塩味がですね、ちょっとある、チョコに、なんて言うんですかね、 サクサクのチョコがくるまってるんですよ。で、あのココア、あ、ブラックココアって書いてあるので、ちょっと苦みがあるっていうか、ちょっと大人の味のチョコなんですけど、あのベイクみたいなサクサクなんだけど、中になんかしっとりチョコが、チョコというかクリームみたいなのが入っている感じのやつで、で塩味がちょろっとあるので、なんていうかね、私的には良かったです。チョコとしてはこれすごいいいなっていうのがありました。ただあの普通にあんまり私の周りで売ってなくて、また会社の購買に売っていたんですけど、もうなくなっちゃったんですけど、なのでんこれどこで手に入れられるのかな今後っていうね、なんか残念な感じではあるんですが、これねすごく美味しかったので、とてもおすすめでございます。あとじゃあもうどんどん行きたいと思うんですけど、これはですね、主人が食べているのを私が一口もらった感じになります。もう甘いものいっぱい食べられないんですけど、セブンイレブンのですね、またセブンかいなって感じですけど、これなんだ、もっちりバニラドラドラ焼きですもう言えない、もっちりバニラドラ、言いにくくない？このネーミング、あの真っ白などら焼きで、中にバニラビーンズのなんかクリームが入っていて、でまあどら焼きなんですけど、どら焼きの生地の方がもちもちしていて、でまあとにかく白いって感じのあのどら焼きでした。で一口食べたけど甘ーって感じでしたでも美味しいと思います、甘いもの大好きな人は。でね、なんかセブンのホームページで見ると、あの販売地域が東海って書いてあるんですが、関東でも売ってましたね。うん、違うのかなこれ、いやでもねこれだったよ。なのでもしかしたら全国展開してるのかもしれないので、あの探してみて食べてみてください。ということで、だいたい3分になっちゃったので今回も終わりにしますけれども、あのまあいろんなお菓子があるんですが、だんだんネタが尽きてきているので、ぜひともあのいいお菓子があったらぜひ教えてくださいということで、あ、前回のしびれをですねちょびちょび食べてます。あの癖になりますね、あの青豆。ぜひあのあれもね、あの見つかったら食べてみてくださいね。まだ残ってますけどちょびちょびしか食べれないので。ということでおしまいです。はい、エンディングです。出産の話いかがだったでしょうか。説明ベタだったり、ちょっとダラダラしちゃいけないなと思って端折ったところもあったので、なかなか伝わりづらいところもあったんじゃないかなと思いますが、まあよく喋りましたねまあ楽しんでいただけたら幸いです。ということで、ここ最近出ているハンクララジオの本町先生からもですね、あの一人でよく喋りますねということをお褒めいただきまして、ありがとうございますという感じですが、今回もよく喋りましたということで、まあ良かったかなと思っていますまあどしどしご感想などありましたら、ツイッターなど、あとお便りなどでいただけたらなと思うんですが、そうなんです、そのお便りですね、5月のテーマ春の思い出なんですけれども、やっぱり2人でいるときに発表したいなと思う、発表じゃないな、あのお話ししたいなと思うので、まあ来ているんですが来週にします。はい、ということなのと、あと6月のテーマなんですが、ちょっと時期がずれるとどんどん遅くなってしまうので、ちょっと私の独断と偏見、独断で決めさせていただきたいと思います。題して、僕の私の周りにいるこんな先生ということで、例を言いますと、私の中学の時の英語の先生がですね、まあスヌーピーが大好きだったんです。でですね、スヌーピーって背中に黒いブチがあるのご存知でしたか。私はそれまで知らなかったんですけど、 黒いブチがあるのが正規だそうです。正規品、あの本物ですね。なので今スヌーピー商品が手元にある方は後ろの背中を見てください。ブチがないものは偽物ですということでですね、あのまあそんなことを熱く語る先生がいたり、あともう一つ例を挙げるとすると臨時のまた先生で、高校の時の生物を教えてくれた先生だったんですけど、うちは海が近かったのでですね、ウニをまあ取ってきてですね、食べたんじゃないですよ、食べたら密漁になります。ウニを取ってきて、特殊な注射をして、なんていうんですかね、ウニの精子をみんなで見るみたいなことをしていました。何の授業だったんだろう、あれ。生物なんですけどね。で、ウニは、あれ両生なのかな、で、自分で行けたのかな、あれ、どっちだったかなかなんかで、なんでその授業をやったんだろうっていう、なんか、しかもね、結構その生物の生、女性で若いんですよ。絶対30代前半とかだったと思います。だから、何の授業なんだろうみたいな、あの思春期のね、高校2年生ぐらいかなの生物を取っているみんなで、そのウニの精子をがなんかダーって水に流れていくのを見るみたいな授業をさせられるみたいな、絶対さ、その先生のさ、なんていうの、あの自分のやりたいことやったよねみたいな感じではあったんですけど、うん、まあそういう先生がいたりとか、まあ、そんな面白話、あの変な先生とか、あのこんな授業あったよみたいなのでもいいですし、まあ、そんな感じのものをあの教えていただけたらいいかなと思っています。あの先生は学校に限らずね、コーチでもいいですし、あの習い事行ってるところの先生でもいいですし、そう考えるといろんなエピソードがあるので、ちょっとこんな先生いましたシリーズをやってもいいかなっていう感じではありますけれど、うん、まあそんな感じでそちらを募集したいかなと、6月のテーマにしたいかなと思っています。あとですね、前回から募集を始めました。1個目、うちの息子の名前ですね。私の息子、今回も息子とよく出てきましたけれども、この息子と言わずに名前を、まあ、あだ名っていうか、フランクな名前を募集したいと思います。まあ、ゆるりんこだけで、名前を、なんて言うんですかね、呼ぶのか、まあ、ハンクララジオまで派生するのか知らないですけれども、その名前を募集しておりまして、ちょこちょこ、募集が、集まってきているので、まあ、次にでもちょっと話せたらなと思っています。あともう一つ、二個目が、この写真どっちで、翔子ちゃんと私が写真を撮って、その写真を撮り合ったのは今回どっちが撮った写真でしょうかみたいな感じのことをしたいんですけど、そのお題をですね、募集しております。まあ何でもいいので、いただけたらなと思います。で、まあ、次回、春の思い出をちょっと時期ずれですけれども、ちょっと募集じゃなくて、発表したいと思いますので、ちょっと春の思い出を出してくださった方は、ドキドキしながら待っていてくださいということです。そんな感じかな。まあ、6月のテーマはちょっと独断で決めちゃいましたけど、翔子ちゃん大丈夫だよねということで、まあ、来週は翔子ちゃんと2人でできると思うのと、そうだそうそう、ぶっこみね、お待ちくださいよ。あ、そうだ、宛先を言うの忘れていました。お便りの宛先ですね、ゆるりんこ .sn@gmail.com で、Gmail はお待ちしております。Twitter は @ゆるりんこ2017で DM を、検索をしていただいて DM を送ってください。もしくはハッシュタグゆるりんこ、ひらがなでゆるりんこ、丸は句読点の句ですね、句点の方ですね、でお待ちしておりますので、 どしどしご応募ください。ゆるりんこのスペルは yurinco です。ちょっとリズムが崩れるとどんどん崩れていくね。ゆるりんこの丸はですね、反映されないですけれども、いつかツイッターが反映してくれるんじゃないかという願いを込めてやっておりますということで、エンディングだけでもこんなに時間を食ってしまった、食ってしまったって言ったらいいのかわかんないけど、結構な時間を費やしているので、ささっと終わりましょうということで、皆さんからのお便りと、あと今回の感想などなど、もうとっちらかってますけれども、募集しておりますので、ぜひいただけたら嬉しいです。ということで、今回もゆるりと終わっていきます。また来週です。バイバーイ。